エクストリーム地域体験ラジオ組体操です。どうも、K です。
はい、ゆうじです。
さてさて。
はい。
先ほど何気なくツイッターを覗いたら。
はい。
トレンドに、ハッシュタグ下半身露出っていうのが。
お
ー。載ってたんですが、よくわからないままと。
なんでハッシュタグにそんなものがあるんだと。
なんでかよくわかんないですよね。シルバニアファミリーが露出してる写真があったんですけど、それはなんか関係ないよなと。なんかまあ、よくわからない下半身を露出してるっぽい写真がいっぱい並んでますね。何なんでしょうか、これは。
この番組とは関係ないはずですけどね。
ないはずですよね。最近露出ものあんまり紹介してないんですけどね。
そうだね。
やっぱり寒い時は減るんですよね。うん。
南半球の情報とかを入手しなきゃいけないかもしれないですね。
そうなんですよ。ニュージーランドみたいなところでね、羊に混じってみたいなことがなければ、あんま出てこないんですよね。
牧歌的な感じですね、なんかね。
そうですね。いそうですもんね。
いそういそう。
まあそんな昨今ですけど、
はい。
最近いかがお過ごしですか？
まあ最近、ネットで買い物をすることがほとんどですけども、
はい、
そうなると、まあ、最近問題も多いですけど、レビュー、
うん、
レビューが問題が多いですよね、最近。
やらせレビュー、桜
レビュー。やらせレビューとかも、そういうのはもう、言語道断なんですけども、
うん、
まあ、そうじゃなくても、そのレビューの、なんというか、統一感のなさみたいなのがあるじゃないですか。主観だからっていう。
ああ、それはもちろんそうだね。
人によってそれは評価違うよねっていう、のがあるので、
うん、
これからの多分時代はですね、レビュー教育みたいなことがされるんじゃないかと思ってるんですよ。
ああ、書き方を。
学校で。いや、それぐらいこうね、経済活動に影響を与えてるじゃないですか、多分レビューってのは。
うん、
だからこれからそういう、道徳の時間にやるのか知りませんけど、やるんじゃないかなと思っていて。
ちゃんと社会の人のためになるレビューを書きましょうっていうね。
そうそうそう、そ
う、うん。
まずは物が届いてからレビューしましょうとかね。
そうです。発想に関するものはレビューをしてはいけないっていうね。うん、
今から届くのが楽しみですとかはダメです。ね、そういう。
期待を込めてみたいのはダメですっていう、ね。
そうそうそう。そういうのはダメです
ってい
うのとか、はい、あと、まあ、使用してからっていうね。今日届きましたっていうのはダメですよ。
ダメです、ダメです。
あと、特殊な使い方はやめようっていうね。
そうだね。お前だけだなっていうのはね。うん、
このメガネケースはね、みたいな。私のちょうど下半身とぴったりのサイズで。そういう。5つ星ですみたいのはやめようとか。
ネジをしまうのにちょうど良かったですみたいなね。
そうそうそうそう。使い方違うよねっていうのもやめましょうっていうのと、あと、はい、あと運の悪い人は書くのをやめようっていうね。
あ、そうね、レアケースはね。
初期不良を常に掴む人っているんですよ。
いますね。うん。
そういう人は必ず1をつけるんですけど。
そうね。
あなたはもうそういうものだから、
そうです
ね、レビューには参加するなとかね。
そう、そういう運命の人ですから、しょうがないですよね。レビューに向かない人ですよね。
向かない。あと、過剰にネガティブな人は書かないようにしましょうとかね。
そうだね。気にしすぎっていうこともあるからね。うん。
コメントだけ見てると5つ星なのかなと思うきや3つ星みたいな人
いますね。そうなんですよね。ちょっとしたことでね、星がガンガン減ってるっていう。うん。
とかね、ありますから、あとその辺の教育が必要だなと思うんですよね。
う
ん、
そうですね。うん。
あとはね、まあ、あると思います。現状も、レビューパトロールみたいなのやってると思うんですけど、
うん、
もっと力を入れて、
うん、
家宅捜索まであるっていうね。お前、物がないだろうみたいな家宅捜索して、ね。買ったものはどこ行ったんだとか、
ね。昨日の今日で売ったとは言わせねえぞっていうね。
そうそうそう、家宅捜索が入るっていう。
ちゃんとお前はアマゾンで買ってるのかと。うん、
この画像は実際の写真じゃないだろうみたいな、ね。
ないだろう。
ありますから。なんかちょっとその辺をね、もう警察がレビューでかみたいな。
そうだね。よくほら、着物ポリスとかさ。
はいはいはい。
弓道ポリスとかいるわけですよ。ネットの世界には。そういうのと同じで、レビューポリスがね、
うん、
自主的に活動しててもいいですよね。
いいと思うんだよね。ここまで来るとね。
うん。
いや、ほら、もう威力、なんか業務妨害みたいになってたりするじゃないですか、一部。
あ、そうですよ。変な悪意のあるレビューを書く人とかね。
だからもう警察が動いて全然 OK なレベルだと思うんで。
まあ、それは最悪の時にね。
うん、それを予防する形でね。
そうそうそう。
ちょっとこれ、星つけすぎじゃないですか、とか、こう。警察から連絡が来る。
レビューその前にっていうね。うん、
まあ、ちょっとね、それぐらいその基準を定めないと、あら難しいですよね。あれを参考にするのはね。
そうだよね。最近ちょっとしたニュースで見ましたけど、
うん、
あれは要はライバル蹴落としの桜レビューとかもいるんですよね。
ああ。
うん。その販売業者を狙って特定の奴らに悪いレビューいっぱい書いたりする人とかさ。
困るね、それは。
困るし、あとは、なんか、本拠地が中国にあるとかそういうのも聞きますよね。
ありますね。
うん。そうなると警察も手が出ないですもんね。
あの、国際警察機構
ですよね、やっぱね。ICPO ってことになりますよね。
銭形警部もレビューデカとしてね。
この手錠がはまらんのだが、みたいな話ですよね。閉じ方が悪いので星一つですって話ですよね。うん。
いや、でも本当にその、どうなんだろうね。なんかもうちょっと考えないとこれって、もはや、なんか無法地帯ですよね。
もう何もしようがないですよね、現実問題。
やっぱり実名顔写真付きじゃないとアップできない。登録制。
ああ、そう。
レビュアー登録制。
レビュアーの免許証みたいなのがね、
うん。
うん。ちゃんと教習に行かないと取れないっていうやつをね。
白帯はお前、まあ、星5つとかできないみたいな。
できない。
5つしかできない。
アベレージまでしか打てないっていうね。2.5 から 3.5 までの間しか打てないみたいなね。
そう。
平均的なやつしか書けなくなって。極端に良い悪いはちゃんとレビュアー免許改伝の人しか書けないと。
もう名人級になると、
うん、
あ、もう買わなくても5つ星みたいな。結局ダメじゃんっていう。
お前それ今のやつじゃんっていう。今問題になってるやつじゃん。
わしは買わなくても分かるんじゃみたいなことになっちゃう。それはダメなんですけど。
桜ですよね。
免許偽造とかね。
だってなんかほら、アマゾンのレビューで、
うん、
なんか変なマークついてる人いるじゃないですか。
お
ぉ。500レビューアーみたいな。
ああ、ありますね。
あの人たちを狙って金払ってレビュー書かせてるっていう奴らがいるんですよ。
ああ。
だからやっぱそういう利権に絡むとダメですよ。
やっぱりそれはちょっと裏を取って、お金の流れを探らなきゃダメですね。
そういうことなんですよね。
まあでも、本当になんか、結構な金額が動いてるみたいですからね。
そうなんですよ。
気をつけないとっていうかもう、犯罪ですよね。
それをやっても、利益が上回るからやるわけですからね。
うん。
うん。
レビュー禁止。
レビュー書けば書くほど値段が下がるってのはどうですか？どう？販売価格が下がっていくっていう。
ああ。
星が増えると価格が下がっていくシステムにすればいいんじゃないかな。
それは、みんなが書いたら安くなって買いやすく、ああ、そう。
うん。下手なレビューも書けなくなるしね。
なるほどね。
いい商品がたくさん出回るのは悪いことじゃないだろうっていう。
なるほど、なるほど。
うん。逆はどうなっちゃうのか不安ですけどね。番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグは、#ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。今オープニング撮りましたけど、
はい。
あなた、今日、鼻炎ひどいですね。
ひどいですよ。
なんか、すんごい鼻詰まってる声しますけど、大丈夫ですか？
まあ、私は、武漢渡航歴はないですけど、ね。結構、流行を先取る傾向あるんで。
はいはいはい。
もしかしたらってことはありますけど。
早すぎた男の毛はありますからね。うん、次は鼻炎なのかもしれないね、もしかするとね。
大流行。
大流行ですよ、鼻炎が。みんな詰まってるっていう。みんなふがふが言うっていう。
そうですね。ちょっとお聞き苦しくて大変恐縮ですが。
そうです
ね。すいません。許してください。
音声だけのメディアでそれは致命的ですよね。
機械音声にすればよかったかな。読み上げみたいな。人工音声の何々がお送りしますみたいなニュースありますけど、あれと一緒で。
iPhone で打っては喋らせ、打っては喋らせっていう。
そのが良かったかもしれないですね。
ねえ、頭は働かなくなるからね、鼻炎だと。
頭痛いんですよ。
頭痛いの。あら、鼻詰まりに頭痛？
そうです、そうです。
咳はどうですか？
咳もちょっと出るかな。エバラ病院の方に行ってまいります。
あ そうね。緊急でチャーター機で帰ってきたわけではないんですけどと。
ないんですけど、
ね。ちょっと入れてもらえませんかっていう感じでね。うん。
もう叩こうかと思いますけど。
そう、もう叩いてくださいよ。実はエボラだったっていうオチがいいですよね。
それは。より重篤な方じゃないかってことになっちゃうと困っちゃいます
けど。言ってないはずなんですけどっていうね。
そう。どっから感染したんですかみたいになっちゃうね。
風邪かと思ったらエボラでしたっていう。
これは困る。
てか、マジで普通に風邪っぽいですよね。
どうなのね。
だって、症状は全部普通に風邪じゃないですか。
風邪なのか、
うん、
鼻炎、鼻腔炎、鼻腔炎と言われてるんだよ。
ああ。
多分。
だ持病ですかね。
もう、いや、なってしまったというか。
はいはい。
薬は飲んでるけど。
あ、飲んでんだ、もう。
いやいや、ちゃんと病院っていうか、耳鼻科に行ってね。
はいはいはい。
薬はもらってるんだけど。
レントゲンは取ってないってことですよね。
レントゲンは取ってないね。
今俺肺が真っ白かもしれないわけですね。じゃあまあそれはお大事にということで。
はい、そう思ってる。
それはそれとして今日はこのまま続けるってことでよろしいですか？
それは続けないわけにいかない。鼻をつまんでるわけではないですよ。
ないということで。
こういうものです。
まあでも鼻つまんでると思って聞いてもらった方がいいんじゃないですか？
そうだね。今日はずっとなんか声真似みたいなのをやってる。
そうそうそう。
誰か。
ずっとあの洗濯バサミがついてますっていう。
そうそうそう、そう思ってください。
そういうことで進めましょうか。
プライバシーに配慮してるかもしれない、今回。ずっと。
では早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月13日、毎日新聞。スーパー駐車場で車盗んだ容疑で逮捕。スーパーの駐車場に停車中の車を盗んだとして、群馬県警高崎署は12日、中学校の教員の容疑者27歳を窃盗容疑で逮捕しました。逮捕容疑は11日の午前1時半頃、市内のスーパーの駐車場で、男性の軽乗用車1台など計約91万3000円相当を盗んだとしています。調べに対し、寒くて歩くのが大変で移動手段として使ったなどと供述しているということです。
中学生レベルの中学校教諭。生徒に寄り添う教育スタイルですね。
等身大でね。
うん。
うん。どっちもどっちじゃないですけど。変わらないですよね、精神年齢がね。さすがに中学生でもチャリパクぐらいはやめようっていう話になりますからね。
まあだからもうちょっと、押さないんですよ。
もうちょっと押さないですよね。寒かったら乗っちゃえばいいじゃんっていう。
すごい発想ですね、この人ね。
だから逃げたかったらバイクを盗めばいいじゃんっていうのと同じです
ね。なるほど。
うん。15の夜ですよね。
だいぶまだそこ引きずってるのかな、この人は。
引きずってますよね。うん。もう30年ぐらい前のはずなんですけどね。うん。何も変わってないですね。
よく盗めたもんですね。だついてたりしたのかな、鍵が。
ああ、そうなのかもね。
なんかさ、そんななんかこう、鍵ガチャガチャ開けたりしてたらもっと寒いじゃんって気がするもんね。
そうだよ。立ち止まってる方が寒いからね。
うん。
歩いて歩いて歩いた方がよっぽど温まるからね。
そうですよね。うん。まあこの人にはだから、まあ北海道とかありますよとかね。ヒートテックを買うとかね。
うん。
いろいろあったのにね。
普通ですね。
うん。いや、そう悟してもらいたいなと思って。
取り調べ室でね。
はい。
うん。お前、北海道も知らねえのかと。
ヒートテックデカがね。俺は全身ヒートテックだぞ。極端だよ、みたいな、そういうデカが。
タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月13日、関西テレビ放送。車に傷をつけた疑いで男を逮捕。奈良市で高級車のボンネットなどに傷をつけたとして器物損壊の疑いで74歳の男が逮捕されました。
うん、
警察によると男は去年12月、駐車場で止めてあった BMW のボンネットなどに傷をつけた疑いが持たれています。
うん、
警察の調べに対し男は自分は高級車に乗れないから焼き餅を焼いてやりましたと容疑を認めているということです。
また中学生現れる。
周辺では年末からベンツやレクサスなどに傷をつけられる被害が10件以上相次いでいて、警察が警戒していたところ、男が住宅の締め縄を盗んだために現行犯逮捕していたということです。男は他にもやったと話しているということで、警察は他の事件への関与も調べていますと
え、直接的にはしめ縄を盗んだ罪なんですか？
そうだろうね。うん、余罪ですよ、これは。
だから、しめ縄を盗んじゃダメだって言ってんのにね。本質が分かってないよっていう、
ね。縁起物をやるなって言ったでしょ、この間ね。うん。
いや、意味がないんだけどな、
ね、
まあ、この人は、そういう意味ではね、ちょっとこう、何ですか、焼き餅を焼いて。
はい。
焼き餅を焼いて。
キーってなったんでしょうね。うん。
まあ、子供っぽい理由ですけども。
っていうか、まあ、前頭葉が全く働いてないですよね、この人はね。我慢ができてないんですよ、何も。
多分、そのさ、あれじゃないですかね。その、はい、お供えも、なんか、くっついてる、みかんが欲しかったとかそういうことなんじゃないですか。おそらく猿なんじゃないかな、脳はっていう。それが縁起物とかそういうことはどうでもよくて。
関係なくってね。
うん。
うん。お餅があるとか、みかんがあるみたいな、そういう感じでね。うん。
そうとしか思えないな。
もしくは、幼児対抗ですよね。
戻ってきちゃった。
戻ってきちゃったら可能性があるね。3歳児なんで、勘弁してあげてくださいと。
まあ、ミニカー扱いですよね、要はね。
そうだね。ブーブだっていう。
うん。まあ、何かしらね、原因は多分わからないでしょうけど、うん、まあでも、取り調べで喋ってみると、もう、バブーしか言わないみたいな。そうですよね。まあ、それ予想かもしれないけどね。
1月15日、埼玉新聞。恐喝未遂容疑で男2人を逮捕。
うん、
埼玉県の越谷署は14日、恐喝未遂の疑いで横浜市の43歳の男と東京都の41歳の男の2人を逮捕しました。逮捕容疑は共謀して13日午後6時半頃に越谷市の路上で自転車に乗っていた男性40歳と故意に接触してスマートフォンを落として液晶が割れた。いきなり4万円だと無理だろうから2万円でいい。などと脅迫して現金を脅し取ろうとした疑いです、
うん、
署によると男性が110番通報したため二人はその場を立ち去りました。男性に怪我はありませんでした。通報を受けて周辺を警戒していた警察官が二人を発見し逮捕したということです、
うん、
付近では同様の事件が届けられていて署で関連を調べているということです、
うん、
一昔前のボトルアタッカー的なやつですよね。うん、ニューヨークでワインの事件と同じですよね。うん。
まあ、越谷でワインボトル持ってるとおかしいってことになっちゃうんですけどね。何うろうろしてんだになっちゃうから、スマホはその点自然かもしれない。
そうだね。
とりあえずでも いきなり値引きは応じてくれるんだね。
そうなんだよ。まあ、半額からスタートっていうことでね。うん。
そんなアバウトな金額でいいんだろうかっていうね。
ねえ。なんかその、スマホの修理屋持っていけば2万円では直せると思いますけど、確かにね。うん、4万はかかんないですよ。
高いなと。
ただやっぱオフィシャルに修理するとなると2万じゃ足りないかもしれないね。
ああ、そうだね。
うん。
ちゃんとしたね、アップル正規なんとかに出すとなっちゃうかもしれない、
ね。そうなんだよ。それだと足りないかもしれないからね。
この、俺の iPhone X がと。それ高そうだなって。
ちょっと前のやつがね。うん、
これってでもさ、要は、最初から割れてるのを持ってるってことだよね、多分ね。
ああ、多分そうですよね。
ねえ。
うん。
ねえ、わかんないもんね、確かに。今のもの、今落としてなのか、そうじゃないのかなんてわかんないから。
わかんないね。
結構これ悪質ですよね。
そうだね。証明できないもんね。
だから、ものすごい反射神経で拾わなきゃダメだよね。地面スレスレでパッと取ってよ。落としませんでしたね。あ、割れてますよ、元から、みたいな。超人的な反射神経で防ぐと。
そうね。それを万人に推奨するっていうのは難しいですけどね。うん、
これからはさ、なんかこう、もうスマホも、なんかエアバッグみたいな。
ああ。
落とすとボンってなんか、膨らんで大丈夫みたいな。
ああ、なんかそれ。
普通になればいいですけど。
それ、キックスターターかなんかで見たな。
ああ、じゃあ、私と同じことを考えてる人。
そうそう。こういうの作ろうぜみたいなこと言ってるやついたな。
まあ、あるよね。考えたらわかりそうだもんね。
ねえ。
実際でもどのタイミングで出るのかがわかんないけどね。
まあ、加速度でわかるでしょ、多分。
ボンって。
うん。
まあ、それが、だいたい10万円ぐらいかかります、みたいな話も。おそらく。
1月15日、神戸新聞。70歳と75歳がスナックで喧嘩。
お
スナックで喧嘩になった相手にテーブルを投げて負傷させたとして、兵庫県警西宮署は14日、傷害の疑いで男70歳を現行犯逮捕しました。
うん。
また署は、この男の顔面を殴って怪我を負わせたとして、テーブルを投げられた側の男75歳も傷害容疑で現行犯逮捕しました。
うん。
二人はいずれも軽傷だということです。
うん。
署によると、70歳の男は自分は被害者だ。逮捕されるのはおかしい。とし、75歳の男は相手がテーブルをぶつけてきたのでパンチしたと容疑を認めているということです。
うん。
署は今後、喧嘩の原因や経緯を調べるということです。まあ、いたずらに元気ですよね、やっぱりね。
すごいですね。
スナックのテーブルってそんなに軽くないと思うんですけどね。
ガラスっぽい気がしますけど
ね。そんなピクニックに持ってくような軽いテーブルじゃないと思うんですけどね。
それおりゃーと投げたと。
ねえ、きっとそうですよね。
スナックがいい迷惑だけどね。
いい迷惑だよね。うん、なんかこういうゲームあったなって気もしなくないですよね。
あるね。
うん。
まあでも、現役すぎるとこういうことがまあ起こりますわね。
起こりますよ。だから、現役の時間が昔よりも伸びてるわけじゃないですか。
うん。
それがまあ、ついに75ぐらいまでは延長されてるってことです
よ。だから犯罪可能年齢が上がってるのも
ね、うん。そうです
ね。犯罪件数は増えるよね。
そうだね。これから少子高齢化でどんどん、その傾向は顕著になるだろうね。
なるんじゃないですかね。
ねえ。
その、しかもこう、やっぱ長く生きてるから、知能犯みたいになるかもしれないけどね。
ああ、そう、小賢しくなるよね。うん。
嫌ですけどね。
そうだね。取り調べがめんどくさいもんね。取り調べする警察官の方は絶対ほとんど漏れなく、年下なわけですよ。
そう、なんか嫌だね、そういうのもね。
ねえ、警官は定年があるからね。
いや、だから。定年後の特別デカみたいな。100歳ぐらいのじいさんデカが出てくると。サトシに行くって。
そうね。お前じゃ話になんねえから上のもん呼んでこいみたいな話をした時に。
そう。
よぼよぼの100歳ぐらいの人が出てくるっていう。
長老って呼ばれてる。
長老デカね。
肩書きも長老ですけどね。
ああ
役職はないみたいな感じですけどね。
1月15日、神戸新聞。雨がっぱ盗み、36歳男を逮捕。兵庫県警辰野署は15日、窃盗の疑いで男36歳を逮捕しました。署によると、管内で自転車の前かごから学生の雨がっぱが盗まれたという被害届が2年間で約10件出ていて、署は関連を調べているということです。
おお。
この人再犯ですね。
お
お。2013年9月、女子高生のレインコートに興味があった。6年間で50着を盗んだ男を逮捕していると。
ああ。
ちょっと調べると出てくるぐらい、この人はわかりやすく再犯ですね。
ああ。まあ、それは、そうだとみんな思ってたでしょうね。出所するときにもね。やめらんないよねっていうことで。
はいはいはい。
やめれるイメージがつかないもんね。
なんか一つのものに執着する人は、その執着からなかなか抜け出せないですよね。
また違う何かに執着するんじゃないですかね。そうするとね。
その、買うとかじゃ済まないわけでしょ？
うん。まあ女子高生のっていうのもあるのかもしれないけど。
着てた人が必要なわけですよね。
そうだね。
うん。ちょくちょく紹介してますもんね。カッパ盗んだ男って。
うん。
うん。
多いんだろうな、結構。
我々だけでも多分2、3件やってんじゃないかな。
まあ、そうなるとちょっとね、雨がっぱを、に執着してる人どうするのかっていうとね。
ね
え。雨がっぱをやっぱりこう、ないね。できる仕事が。やっぱ雨がっぱ貸し出し業ぐらいしか思いつかないね。
まあ、毎度のことですけど、それやるしかないですかね。
本当やっぱりだから、これから本当シェアリングエコノミーだっていうのは、この人たちにこう、ある意味チャンスなのかもしれないですからね。
そうだね。
雨がっぱは所有しない、借りる時代だ。どうも、伝わんないですけどね、消費者に。
だってね、コンビニで数百円で買えるからね。
そうなんだよね。
うん、やっぱ大量に投資してたくさん配るしかないんだろうね。
無料で配って回収する。
回収するしかない。使い終わったのはこちらへって感じでね。
財力を使うしかないね。
そうだ。だから別の何かに投資をしてきちんと、まずお金を稼ごうと。
そうそうそうそう。
うん。で、合法的にやろうっていう。
まあ、傘貸しますみたいなサービスと一緒ですよね。
同じですよね。うん。別のインフラ持ってからやるみたいな。
そうそうそうそう。
うん。 だって熱意があるんだったらそれぐらいやれよっていう。
まあだから別の変態な、お金持ちを口説くっていうのはいいかもしれない。一緒にやろうこの授業をって言って。
エンジェル投資家をね。
そうそう。変態投資家を見つけなきゃいけない。いいね、その授業。ワクワクするよみたいな。
それはね、第二のエプスタインになるんじゃないかな。1月15日、テレ朝ニュース。18時間立てこもりの男。
うん。
島根県の会社に人質を取って立てこもった疑いで現行犯逮捕された容疑者23歳の動機について、
うん、
容疑者は交際している女性と立てこもった会社の男性元従業員との間でトラブルが起きたと思い男性と会わせるように要求していました、
うん、
しかし女性との交際の事実や男性とのトラブルの事実は確認できず警察は身勝手な思い込みで事件が起きた可能性があると見ていることが新たに分かりました。警察は容疑者の供述の裏付けを慎重に進めているということです。
ああ、じゃあ、それ端的に言うと、あ、それ隣の会社でした、みたいなこと。
うちじゃなかったっていうことかな。
そうかね。
うん。本当にその女性がいたかどうかも疑わしくなってくるね、そうなるとね。
ああ。
うん。
妄想ですか。
なんかね、全部勘違いだったみたいなこともあり得るね。
俺交際してなかったわっていう。
そういえば。
それは前世だったわっていう。
ああ。そうね。それはちょっと厳しいね、やっぱね。そうなると責任能力の話になってくるもんね。
パラレルワールドみたいになっちゃうんですよね。
そうですね。
困っちゃうしね。まあ、島根と鳥取間違えたとこだったらまた可愛いですよね。いけねえと。あんまりどっちがどっちが分かってないんだよね。まあ、ありがちな間違い。
右だったっけ左だったっけっていうね。
ああ、鳥取の方の会社だったかってなって。
タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月16日、北海道ニュース UHB。警官の拳銃を奪って現行犯逮捕。1月16日、北海道の新千歳空港の近くで警察官から拳銃を奪ったとして札幌市の男24歳が公務執行妨害の現行犯で逮捕されました。警察によると男は午後3時頃、路上で運転していた乗用車を中央分離帯に衝突させた後、車を置いて逃走。通りがかった乗用車を止めて、俺を乗せてくれと迫って助手席に乗り込みました。運転手の男性が落ち着くように促すと男はいきなり男性の顔を殴ったため男性が怒ると男はすみませんと謝り交番へ行くことに同意。別の人からの通報で乗用車が乗り捨てられた現場に向かっていたパトカーと遭遇し男は警察官に引き渡されました、
うん、
男が乗せられたパトカーには警察官が運転席と助手席に座っていましたが後部座席に座っていた男が助手席の警察官に襲いかかり拳銃を奪いました、
うん、
警察官がすぐに拳銃を奪い返したため発砲は免れました、
うん、
男は警察の調べに対し当初俺は FBI だなどとわめいていましたが現在は黙秘しているということです。
時折アメリカンポリスみたいなことやってますよね。でもね、車をぶつけて通りすがりの車を奪って追跡を続けるみたいな感じが。
そうね、前の車を追えみたいな感じ、ね、
そうそうそうそう、
うん、
なんだけど途中で謝るっていう。
どっちかって言うとだからポリスアカデミー的なね。
そうだね。
うん。
コメディータッチだね、これね。
コメディーポリスものですよ。うん。もしかしたらエディ・マーフィーかもしれない。
そうだね。
感じの人ですよね、この人はね。だから何だってんだ、俺は FBI だぞ、みたいな。
ああ、これもじゃああれだ。うん、ちょっとこう、おちゃらけてるんだ。
そうだね。
これ多分黙秘してるから、なんかこう、エディ・マーフィーが喋り出しそうな感じのものを提供するんですよね。
あ、そうだね。
やっぱり、うん、セクシーデカとかじゃないですか。ちょっとベラベラベラベラ喋り出すみたいな、そういう。
そうだね。うん、うん、グラマラスなポリスをね。はい。取り調べに向かわせてください。そうすると山寺孝一張りに喋るんでね。
そうだね。吹き替えが大変なんだ。
1月16日、日テレニュース。体液入りの避妊具を家に投げ込む男を逮捕。
あ、
自分の体液が入った避妊具を数年間にわたって近所の家の敷地などに投げ捨てていたとみられる71歳の男が逮捕されました。警視庁によると逮捕された容疑者は去年10月、東京練馬区で自分の体液が入った避妊具2個を近所の家の敷地などに投げ捨てていた疑いが持たれています。調べに対し、奥さんたちが拾って捨てるところを想像して性的欲求を満たしたかったと容疑を認めているということです。周辺では数年前から同様の被害が十数件あり、警視庁は容疑者との関連を調べているということです。
悪質だね。
かなり悪質ですよね。これ系のやつはたまに出てくるけど、本当にひどいね。
いやー、まあ、それで興奮しちゃうんだからしょうがないね。
しょうがないとは言い切れないけどね。本人的にはしょうがないんだろうけどね。
止めてくれと。
そうだね。誰かが止めないと止まらないんだろうね、これはね。
投げ返すがいいんじゃないですか。
あ、なるほど。
警官がみんなで、みんなで投げ込むっていうのですか。ものすごい数の。機動隊を動員して、取り囲んでから投げ込むっていうところです。各自自分のものを出せって言って
こう。どうだ、お前やられるとこんな気分だぞっていうのをね。
そう。
うん。味合わないと分かんないのかもしれないね。
そうです。
誰も入れられたことないからね。
そう。
うん。やられて初めて嫌さが分かると。
うん。
うん。それハムラビ法典方式だじゃん。
そうですね。
ね。目には目を。
あとは、ま、奥さんが捨ててるわけじゃなくて、なんか、実際は、なんかカラスとかが持っててますみたいなね。というのだとちょっとこう悲しい。
無駄だったなっていうね。うん、1月16日、NHK。金を盗む警察官が相次ぐ。
お？
福岡県警察本部の警察官が同僚から現金を盗む事件が相次ぎ、16日、3人が窃盗の疑いで書類送検され、いずれも減給の懲戒処分になりました。福岡県警では職場内などの窃盗事件が去年8月から相次ぎ、今回で6件目だということです。書類送検されたのは、折尾警察署に勤務していたいずれも20代の交通2課の巡査と地域課の巡査長、それに行橋警察署の生活安全課の30代の巡査長の合わせて3人です。
うん、
同僚のレターケースから3万2000円を盗んだり、同じ寮で同僚の財布から2万円を盗んだり、他の警察署内で同僚の財布から5万円を盗んだ疑いなどが持たれているということです。
うん。
調べに対し3人は給料日までの金が足りなくなったなどと容疑を認めているということです。
ひどいね、これは。
そんなに給料が安いのかな。
にしてもそこは一線を越えちゃいけないよね。
すごいよね。
警官なのに。
そしてそんなのが去年8月から今回のものを含めて6件相次いでいると。
いやー、すごいね。
福岡県全体で相次いでるってことは福岡県に原因があるんだろう。そうとしか考えられないよね。関係ない。例えばその宮崎県警ではみたいなさ、
うん、
あんまり聞かないですからね。
何なんだろうね。あまりに安いのかな。
ね、福岡県の警察官の給料がすごく安くなってるっていうことですかね。
そうなのかな。
もしくは知らないうちにすごい物価が上がっている。
きついなぁと。生活とてもじゃないけどできませんっていう。
できない。こんなんじゃ、もつ鍋もできやしねえよっていう。
そういうことなんですかね。
なってるのかな。
まあ、もしくは採用が異常に緩いとかかもしれないですね。
ああ、警察官が足りなすぎる。
とか。
ね。ギリギリの人も引っ張ってきてるってことかな。うん。
前科ありだけど、まあいいか、みたいな。
まあ、来てくれよ、とにかくっていう、ね。
そう。
入った後のことは、その後考えようっていう感じの。
構成するよな、君たち。うんうん。
な、なっていう、ね。
そう。
なんか共通点があるような気がしてしょうがないんですけどね、これね。
うん。
生活費が足りなくなったっていうのは何かに浪費して足りなくなったっていう可能性もあるからね。まあ、
そりゃそうでしょう。
ねえ。
まあ、ギャンブルなのか。
ねえ。
キャバクラなのか。
風俗ね。やたらその福岡県警を狙うホステスがいるっていう。
骨抜きにされている人たちがもしくは屋台に行き過ぎているみたいな。
ああ、超大人気の屋台がね。
とかね。
すごいうまい豚骨ラーメンがあるんだろうね、きっとね。
多分、抗精神薬的なものが入ってます、みたいな。
ブラックカレー的なやつが、ね。
やめらんなくなってます。
本当に豚なのか疑わしいっていう。
豚はお前らだっていう。
ああ。
天使言葉。
むさぼり食ってる豚ラメがっていう。そう。タレコミいただきました、こっちゃんパパさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月16日、テレビ静岡。ペットボトルに尿を入れる男を逮捕。
うん。
同僚の31歳の女性のペットボトルに自らの尿を入れた疑いで、45歳の会社員の男が逮捕されました。女性から、ペットボトルに異物が混入されているとの申告があり発覚し、その後の捜査で、警察は男の犯行と特定し逮捕しました。調べに対し男は容疑を認めているということで、警察は動機などについて追及する方針です。
いや
ー。いやー、ひどいね。
キモいですね、これは。
なんだ、気づかれずに飲むと思ったのかね。
まあ、自信があれば。
今日だいぶビタミン飲んだからかなりデカビタっぽいと思うみたいな。色はかなり近いと思うんだよねっていう。
ハイビスカスティと間違うかなみたいな。あれはピンクかみたいな、そういう。
ああ。ちょっと血を混ぜるぐらいしないとね。血尿じゃないと厳しいですよね。
動機を調べてるっていうのが、トイレが近くてだったら笑います。
たまたまだっていうね。
ちょっと手近にあったんだよっていう。
うん。これに入れちゃったのをたまたま手に持たれたんだと。
そう。
うん、
渋滞中の車内みたいなもんですよ。
ああ、そうね、うん。うん。まあ、その辺は詳しく調べてるでしょうね。ね。もしかしたら、すごく自分の尿が甘い自覚があったのかもしれないね。
美味しくなるんですっていう。
めっちゃ甘いんで飲んでみてっていう可能性もなくはないかな。
うん。
うん。その場合は、まあ、いろいろと別の検査が必要になるね。1月17日、鹿児島テレビ、放火容疑の消防団員を送検。おととし7月、空き家に火をつけていたとして放火の疑いで逮捕された30歳の消防団員の男が17日送検されました。警察によると容疑者はおととし7月17日、空き家に火をつけて近くの住宅など計8棟を全焼させるなどした疑いが持たれています。容疑者はこの火事の2日後、同じ町内で起きた火事でも放火などの疑いですでに逮捕、起訴されていて、消防団の出勤手当が欲しかったと容疑を認めていました。容疑者は今回の逮捕容疑についても認めていますが、動機については、消防団員として活躍したかったと話しているということです。
いらないよね、その、あれ、手当て、そしたら。
そうだね。
いやー。
ボランティアにしてくれって話ですよね。
そうですよ。
だ金払うと、インセンティブがあると、こういうことやるやからも出てくる。
そういうことだね。
ねえ、これはいたしかゆしですね。
もう、オーストラリアにでも食ってやりたいからですよ。もうちょっと激しいとこでやれって。
そうだね。
厳しいとこでやれって。
コアラを10匹保護するまで帰れませんみたいな罰として。
そうだね。それぐらいでいいと思いますけどね。
そうだね。よく軽犯罪でボランティアっていうのがありますけど。
ああ、それね。
そういうボランティアもいいかもしれないですね。
いいと思います。
うん。1月17日、佐賀新聞。部室に放火の男に懲役8年。
うん。
佐賀市内にある2つの高校の部室等に相次いで放火したなどとして、建造物侵入や非現住建造物等放火などの罪に問われた被告の男に、佐賀地裁は16日、懲役8年の判決を言い渡しました。
うん、
裁判長は判決理由で、高校生の汗を嗅ぎたいなどと考えて部室への侵入を繰り返す中、自分勝手な理由から安易に3件の放火に及び、常習性が認められ、私的な財産的被害も大きいと指摘しています。
うん、
判決によると被告は昨年3月12日の未明に、高校の部室等に侵入して可燃物に点火するなどして一部を焼損。また2018年5月1日にも高校で女子生徒の水着3点を盗んだ上に駐輪場のミニバイクに水着1点を置いて燃やしていたなどということです。
なんかちょっとよくわからないことしてますけど、この
人。何なんだろうね。
燃やす必要はあるのかな。
多分これそれぞれなんかやってることが別々なんでしょうね、これね。
汗のなんとかっていうのと、
そう、汗の匂いを嗅ぎたいからまず物質に入るわけですね。
うん。
で、理由は分かんないんだけど、自分勝手な理由から放火をしていると。 そのうち一つは、最後のやつだと、外の駐輪場のミニバイクに今盗んできた水着を置いてから火をつけていると。
あー、わかった。
はい。
これは共通してるのは、
うん、
思ったほど匂いがないじゃないかってことなんです価値がないこんなものって言ってこう燃やす。
気に入らないから燃やすっていうことね。
物質に匂いがしないみたいな。
まあそれは身勝手ですよね、確かにね。
身勝手だよね。俺は匂いフェチだぞっていう、そういう
こと。匂いつけとけよっていうことか。
うん。
うん。
なんだこの向こう空間ってやつはみたいな。消臭力ふざけるなみたいな。そういうこと。
物質にこんなもん置いてんじゃねえよ
と。という身勝手な理由で燃やしてんじゃないですかね。
そうね。多分あの100円ライターに84をぶっかけてたんだろうね。火炎放射器のようにして放火。
許せなかったんだろうな。
1月18日、テックインサイト。生きたうなぎを飲み込んだ男、緊急手術。
お
中国、江蘇省に住む51歳の男性が、腹部の激しい痛みを訴えて医院に緊急搬送されたのは今月9日昼頃のこと。男性はショック症状に陥っていて、CT 検査を行った医師は男性の腹口下部に2匹のうなぎの骨を発見し驚愕したということです。男性は緊急手術が行われ、2匹のうなぎが無事に摘出されたものの、担当した外科医は、回復した腹部には血液や水、糞が溜まり危険な状態だった。胃には問題は見られなかったが、S 状結腸部分の穴は2センチもあり、腸にも穴が開いていた。うなぎは非常に太く、長さ50センチもあり、男性は便秘の解消や前立腺炎に効果があると信じて生きたまま飲み込んだということです。繊細な腸を噛み破って這い出したと考えられ、摘出したうなぎのうち1匹はまだ生きていたと語ったということです。便秘だからうなぎを飲むっていう。ことですよね、これはね。うん、
だから、その、ちょうど動いて押し出してくれるんじゃないかと思ったってことですね。
そうだよね。上から下にぬるっと出てくるっていうことですね。
ちょうどいい具合に、そうそうそうそう、ニュルニュルニュルニュル動いてくれるから、押し出されてくれるんじゃないかなっていう。
そうだよね。だトイレ入って、ああ、出たと思ったら最後にうなぎがつるっと出てくる。
そうそうそうそう。
そういう様子を想像した、されるわけですね、これは。
そうだね。
それはないだろう。
でも生きたままにこだわるとすると、それしか考えられないよね。
そうだよね。うん。
いやー、これ、なんでそういうことになっちゃったのかな。
ねえ、誰かがそういう嘘をついてるわけですよね、これ。
こんだけインターネットが普及した現代において、
ねえ。
どんな嘘がまかり通るんだろうって感じですけど。
まあ、インターネットよりも信じたい人がいたんでしょうね。
誰なんだよ、
それ。あいつが言うなら間違いないっていう。
長老ですかね。
村の長老がね、
うん。
便秘にはうなぎだって。
いやー、すごい人だね、これ。
せいぜいナマコぐらいの方がまだマシなんじゃないかと思うんですけどね。うなぎはやっぱ肉食ですからね。
そうだよね。
ナマコはその点もともと地面の砂とかを食べますから。
あ、食べてくれるかもしれないよ。
ね、食べてくれるかもしれないよ。
無駄な宿便とかを。
ね。
いやー、すごいな。なんかみんな見え、一応目に見えないさ、乳酸菌とかの時代なのにさ、このでかいもの入れりゃいいだろうっていうのはすごい発想ですね。
どうせ俺らはところてんみたいなもんだっていうね。
すごいなぁ。
タレコミいただきました。マリオさん、フラウエムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月19日、神戸新聞。バスに全裸男が乗り込む。
うん。
19日午前7時過ぎ。神戸市中央区 JR 三宮駅の南側で停車中のバス運転手から全裸の男が乗り込んできたと110番通報がありました。兵庫県警生田署の署員が駆けつけると全裸の男が車内の座席に座っていたため公然わいせつの疑いで男34歳を現行犯逮捕したということです。署によると男は全裸のまま無言で乗り込み座席に座っておとなしくしていたということです。服や所持品は周囲にはなかったということです。署の調べに対し、酔っ払っていて乗り込んだのは覚えていないと供述しています。
う
バスは伊丹空港に向かう予定で、当時約20人から30人が乗車していたということです。
いやー。
謎だな。
これは笑ってはいけないの。最初のバスじゃないかと思ってしまう。違うのか。
ででーん。運転手アウトっていう。
笑うと思うけどな。
笑うと思うか、まあ、笑うか恐怖するかどっちかだと思いますけどね。
ピンポーンとか鳴らしてほしいな。降りますみたいな。
降りてくれるんだと思うけどね。
そうだよね。これはもう、あれじゃないですかね。
はい、
ちょっと乗り合わせたバスが良くなくて、
はいはい。
猫バスとかだったら良かったんですけどね。
あ、ファンタジーだったらね。
ファンタジーのやつに乗るべきだよね。
そうだね。男にはファンタジーに見えてた可能性もなくはないですけどね。
猫バスだと思ったっていうかしらね。
俺にはそう見えていた。扉が勝手に開いたっていう。
そうそうそう。
ところでトトロはどこ行ったんだっていうね。っていうかあれですよ、不思議なのは、
うん、
バスに乗るまでどうしてたかってことですよ。
そうだよね。
だって駅の前のバスターミナルでしょ。
他にも通報があっておかしくないよね。
しかも他に所持品もなかったわけですよ。
あれじゃない、消失現象だ
よ。全部消えた、
ね、X ファイルみたいな。
うん、バス待ってたら全部消えたってことですよね。
うん、
うん、
怪しいよね。確かにどうやって乗ったんだろうね。
ね、酔っ払ってたって言うけどね。
でもバスの下とかにもないんだもんね。乗る辺にも多分なかったんだろうから、所持品が。
ね、
いやー、どうやって歩いてきた
ということは、電車降りるときにはもう脱いでたみたいなことかな。
そっからは結構いろんな人いたけど、まあ、通報はしなかったと。
しなかったかな。うん。まあ午前7時過ぎは人多いはずですけどね。
と思うけどね。
ね、
通勤で逆にさ、通勤ラッシュすぎて気づかれなかったんじゃないですか。こう、もう密着しすぎたら、その人が裸かどうか分かんない
じゃない
ですか。分からない。その間に脱いでいって、どんどん、
ああ、
人混みで。で、そのままバスまで流れ込んでいったっていう。
もう改札出たあたりで裸なんだけどね。
そうそう。でも、一瞬しか見えないから、
見えない
から、なんとなく分からない。
ちょっと明るい色のコートかなっていうぐらい。
そうそうそう。
うん。では、不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは、意味不明言動系。1月17日、茨城県。午後0時30分頃。社会人風の男から、不審な文言で声をかけられる事案が連続して発生しています。1月17日の午後0時30分頃。そして、同日午後4時15分頃。さらに、1月18日の午前7時頃。そして、午後4時頃に、男が、裸足でスリッパを履いた状態の女性の写真を高校生に見せながら、裸足にスリッパってどう思う？と声をかけてきているということです。
ありましたね、これ。
ありましたね。この人相当言ってたんですね。うん。
いやー。
かなりだから綿密にアンケートを取っているっていう。
取ってますね。裸足でスリッパはありなのかなしなのかと。
なしなのか。今こそ全国民に問うっていう。
いやー、これすごい執着だな、これ。
すごいね。なんだろう。これをやんなきゃいけない使命感があるってことですよね。
なんだろうね。
なんだろうね。また私たちは知らない美少女図鑑みたいなものがあるんですかね、これは。
美少女図鑑付録のスリッパ編があるんじゃないですか。
裸足スリッパ編がね。
そうそう。
うん。
まあ、あってもおかしくないよ、この人たちの中ではね。
中ではね、知らない雑誌があるのかもね。
うん。
今後の売り上げに関係するんでしょうね、これはね。うん。アンケート次第では廃刊ですよね。
そうだね。
1月17日、愛知県、午後3時頃、男が集団下校中の児童に対して、棒のようなものを差し出して、お母さん喜ぶよ、と声をかけてきた、ということです。
はあ。
うん、
何なんだろうか。
まあ、ただの棒であることを祈りたいですけどね。
卑猥なものっぽいですけどね。
たまたまそういう棒を拾ったっていうこともあり得るかもね。うん。ぽいな、ぽいなって思ったっていう。うん、
まあ、ちょっとね、うん。おそらくまともなものではなさそうだってことはわかりますけどね。
エロ大根的なやつですよね。1月17日、熊本県。午後7時頃、路上で自転車で帰宅中の高校生が 歩いていた男性の横を通過する際に、その男性から制服の脇腹付近を掴まれて、何も着ていないので服をちょうだいなどと声をかけられる事案が発生したということです。服着てるんですけどね、この人。
裸の王様的な？
あ、おま、逆ですよね、それ、ね。
逆に。
うん、俺には裸に見えるってことですもんね。
俺は裸だと思っている
。俺にしか裸に見えないのかと。
困ったね、それ
は。困りますよね。または着ても着ても寒いだけなんじゃないかっていう気もしなくもないですけどね。
それは病院に行った方がいいです。
そう、投資寸前ですからね。1月20日、福岡県。1月20日から21日にかけて、複数の家にガス会社の職員を名乗る男が、2000円でガスの点検ができますが、どうですかなどと言って訪問する事案が発生しているということです。
無料じゃないんだね。
営業ですよね。うん、売り込みに来るんですよ。ガス会社から点検の売り込み。聞いたことないね、そんなのね。
いいですね、これ。
点検のついでに電気もガス会社で契約しませんかみたいなのはありますけどね。
あるね。
うん、最初から2000円で売ってくるってのは初めてですね。続いて、声かけ。1月21日、東京都、午後2時40分頃、路上で児童が下校途中、男に、ブロックを売ってるから、と声をかけられたということです。
お
ー。ブロックを売っている？
自分で作っているオリジナルレゴとかじゃないですか。
レゴは作れるんだ。すごいね、それはね。3D プリンターレベルですよね。うん。そうね。まあ、今売るならそっちですよね。手作りレンガってことはありえないもんね。
それは。職人だね、それ。
職人だもんね。その辺の泥を固めてるっていうね。
ヨーロッパならあり得るですけど、
うん、なくはないですけど ね, ね。その土地でできたレンガで家を作ってるからみんなに家が似ているっていうね。
レンガ職人がいるんですよ。
北区がね。1月21日、岩手県、午後5時20分頃、中学生が通行中、自転車に乗った男に、ハーフパンツって知ってる？ショートパンツは知ってる？と声をかけられたということです。
ああ、その違いは分かんないかもしんないね。明確に分けているのかもしんないね。
丈の長さで違うっていうことはね。
何センチまでみたいな基準があるんだよ、本当は。
とああ、膝上とかそういうことか。
うん。
うん。
これはショートパンツみたいな。
なるほどね、判定があるんだ。
っていう、このショートパンツ愛好家の人たちの中にあるかもしんないね。
そうだね。うん。それをジャッジしてるんだろうね。
そう。
うん。お前は違うと。
そうそう。
この自称ハーフパンツがと。
ぜひ、この微妙な丈のやつを聞いてみたいですけどね。
そうだね。三分だけぐらいのやつをね。
そうそう
そう。そして、露出その他まとめて。1月24日、島根県、午後6時頃。路上で下校中の生徒に3人組の男が、何をしているの？と声をかけてきて。そのうちの一人が着ていたベンチコートの前を広げて、白いブリーフ姿を見せつけるという事案が発生しました。
うん。
脱ぐのは一人。
そうみたいだね。
でも三人組。
これはなんか悪ふざけ感がありますけどね。
ああ。結構おっさんっぽいですよ。
あらあらあら。
うん。三、四十代ぐらいだってことですね。高校生とかじゃないんですよね。
ああ、うん、それはちょっとだいぶ幼い感じの芸ですね。
あ、そう、トリオか。そういう芸を持っているトリオってことですかね。
そうですね、ま、
じゃああれか、こっからなんか展開があるのか。
もしかしたらこれは最初のつかみであって、
うんうんうん、
始まるのかもしれないですよね。コントとかがね、
変質者っていますよねみたいな。そうそう、こんな風にねっていう。
ああ、
これがだから最初の一発目なんだよね。
それで、ね、ドン引きだったので、もうダメだった。
そうです、一発目で引かれてしまったのでその後のネタができなかったっていうことかな。
あの、床が抜けるタイプのオチだったんでしょう。ああ、ここで退場みたいな。
まあ、出落ちってことですよね、それはね。
出落ちで終わりですね。また今年も売れないかっていうね。
そうね。考え直した方がいいね。さて、ここまでお送りしてきましたが、
はい。
ちょっとあの年末年始でニュース溜まってたんで一気に解放してみましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
あの、うなぎ丸飲みおじさんが。
あ、いましたね、
中国。いましたけど。
うん。
やっぱああいう民間療法の怪しさってのはないですよね。
あ、そうね。うん。
でも、なんだろうね、ここまで人を信じ込ませることができるんだったら、
うん。
なんか他のもの売りつけたりできそうですけどね。
そうだね。う
ん、なんか
、もっと元手が安いものを売ったりできそうですもんね。
これは、なんだ、うなぎを売って得した人がいるんですかね、これ。どうやってこの人を騙して何かしたのかが全くわかんないんです
か。そうか、そうか。うん。便秘にはこのうなぎだよって言って売りつけるおっさんがいるんだね。
これが一番みたいなさ。
うん。まさか飲むとは思ってなかったかもしれないもんね。
もしかしたらさ、便秘に効くよって言っただけかもしれない、ね。
そうそうそうそう。
需要競争的なやつ。
そう。ちゃんと焼いて食うと思ってたのにっていう。
オッケーつずるって飲んだのかもしれない。だって、あとさ、プラスして前立腺炎にも効くとかって言ってるからさ。
あ、言ってましたね。
うん、こうなると、その、腸をきれいにするか関係ないから、やっぱりその、そうね、成分なんじゃないかっていう。
体は元気になるみたいな話に、の方が分かりやすいもんね。
つまりこれは鍋でグツグツとかそっちだろうっていう。
そっちだろうね。うん。
それ、まあ、逆に言うと、なんていう、調理手段が一切なくて、
うん、
おじさんは。
はい。
まあ、体に入れりゃ一緒だよな、と。寿司も生だしな、みたいな、そういうことなのかもしれない。
そうね、うん。まあ、あなたが野生動物だったらそれでもいいんですけど、っていう感じだね。
うん。
熊だって鮭を丸飲みじゃねえか、みたいなね。
そうだね。
うん。
そうですね。うん。
これはね、本当に一歩間違ったら死んでましたよね。
この死に方は嫌だな。
嫌だね、
うん。でもこの、うなぎを売った親父もさ、実はさ、あらららら、そうじゃないんだよって言って、それはケッツから突っ込むものだったんだっていう。そうするとこう、うまい具合に刺激されて出るっていう。ダメだよ、上から行っちゃうっていう。
下だよ、下。
下だよ、下っつって。
そうね。そう、まだそっちの方が、あの、信憑性はあるもんね。うん。
直だからね。
そう、直に行く。どうせ詰まってんのはそこだからっていうね。
そうそうそう。うなぎは上がっていくだろう上にいて、そこで引っかかるんだよって。
穴に潜る習性があるからね。よくあのパイプに入ってるもんね。
そうそうそう、そ
う、うん。あれを想像するとわかるだろうと。
そういうことだったのかな。
だった可能性もまあ、なきにしもだね。なきにしもあらず。うん、
まあね、本当にだからこういううなぎを売ってこの人は儲けようとした人なのか、
はい、
まあ、ただのいたずら好きなのかっていう感じもしますけどね。
口のうまいいたずら好きね。
うん、どうもあのさん何でもしそうだな、みたいなこと。
やたらと騙されやすい人だったのかもしれないね。
この人に、次のステップとしては、誰に聞いたんだっていうのを聞いてもらいたいよね。
真犯人を探さないとね。
いや、ナショナルジオグラフィックで、みたいな。それ絶対騙されてるよって。違う雑誌だよ。
表紙だけ別だよってい、ね。そうね。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト、
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。